マルコの福音書14章17節から31節お読みいたします。夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られた。そして皆が席について食事をしている時、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょうと変わる変わるイエスに言い出した。イエスは言われた。この十二人の中の一人で私と一緒に同じ鉢にパンを浸しているものです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方がよかったのです。それからみんなが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後、これをさっき彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、彼らに与えられた。彼らはみんなその杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。まことにあなた方に告げます、神の国で新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから、みんなでオリブ山へ出かけていった。イエスは弟子たちに言われた。あなた方はみんなつまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりちりになると書いてありますから。しかし私は読み返ってから、あなた方により先にカリラヤへ行きます。するとペドロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても、私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペドロは力を込めて言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。みんなのものもそう言った。アーメン。聖歌隊の賛美を神様に捧げます。
いつもこの時期になりますと、 Do you love me? まさにペテロに言われた、あなたは私を愛しますかと私にも問いかけられている、そんな気持ちになります。本当に君もそこにいたのか、私は果たしてですね、マリアたちのように何も構わずに主が背負う十字架の苦しみのもとに駆け寄ることができたであろうか。まさに私が本当にイエス様を十字架につけました。なのに誰のためでもない今年のこの私の罪のために十字架にかかってくださった主の愛を、その尊い主の愛を賛美します。
今日我が教会に訪問してくださった方いらっしゃいますのでちょっと紹介します。友正道君の、紹介です。岡崎から来ました。矢作キリスト教会の林雄介兄弟、来てくださってありがとう。お立ちしましょう。はい、感謝です。それからもう一人の方を紹介します。数年ぶりに教会に来られたようなんですが、ハルビン牧場の高兄弟のご紹介です。ワン・イーさん、後ろに座っている方です。はい、ありがとうございます。ようこそ。皆さんおはようございます。隣の方とも挨拶しましょう。ロバとキツネの話を皆さんご存知ですか。イソップの物語に似ている話です。ロバとキツネが仲間になりまして森の中に漁に出かけました。どこに食べ物があるだろうか、あちこちうろうろしているうちに道の途中でですね、向こうからライオンが現れてきたんです。これは大変だと思いまして、ロバとキツネは足が止まってしまいました。そこからキツネが一人でですね、わざわざライオンの方に近づいて、ライオンの耳にこう言ってるんです。ライオンさん、もしこの私を安全にこの道を通らせてくれるなら、約束してくれるなら、あのロバ、あのやつをあなたに引き渡しますよ。聞いていたロバ、ライオンさんが、そうか、そうしよう、約束しました。このキツネはですね、ロバのところに行って、おい、私についてこい。それで連れて行って、落とし穴に、そのところに近づいたところで、突き落としてしまいます。そして、ロバがその落とし穴に落ちたところで、キツネは言うんです。ほら、私がロバを落とし穴に入れたから、私を通らせてください。ライオンさんに言ったら、ライオンはどうなったと思いますか。ライオンはロバに、もうロバは逃げられない落とし穴に入っているから、それを確かめた後に、まず初めに私はキツネから食べたい、イソップの物語の話です。この世に私たちは仲間を罠にかける人は、知らないうちに自分自身も同じ罠にはまってしまうんだという、イソップの物語のことなんですが、皆さんいかがでしょうか。今までの生活の中で信じていた人から裏切れられた経験がありますでしょうか。本当につらいと思いますよね。今日の聖書は、今朝私たちが黙想する日々の御言葉のテキストになっているんですが、この聖書内容を見ると、マルコとイエス様の弟子がこの聖書の言葉を書き残しましたけれど、聖書の言葉を書き残すときには目的と意図があってこのように書いたと思います。皆さん気づいたんでしょうか。 今日の17節から31節を見ると、17節から21節まではイエス様が弟子たちの中で一人の裏切る者が出るよというイスカリオでユダのことを示す内容が出てきます。そして裏の方27節から31節は十二弟子の中で頭であるペドロがどう裏切るのかという話が出てきます。その真ん中にはイエス・キリストがご自分の命をどのように捧げるかという話になっています。私はマルコというイエス様の弟子がこの聖書の言葉を聖霊に乱されて書くときにこのような言葉の配置したということも意味があると思います。聖霊によって書かれたと思います。いくら人間の裏切りがあってもいくら人間が裏切ってイエス様をいじめても神様はキリストイエスを通してご自分の契約をご自分の約束を最後まで貫く、それを聖書を読んでいる人々に大きく大きく訴えているような気がします。まず17節から21節を見るとイエス様が弟子の中で一人が裏切る者が出てくることを言われました。弟子が裏切るということは本当にいけないことであり、イエス様にとっては言葉にすることさえつらい、つらいことであると思います。今食事をしている人の中で一人が私を裏切ります。イエス様は明確におっしゃるんです。みんな弟子たちが先生私のことじゃないでしょう、みんなイエス様に確かめるんですね。マタイの福音書26章25節はイスカリオでユダがわざわざイエス様の方に先生まさか私のことではないでしょうこう言うんです。彼はキリストイエスを裏切るということを自分の先生を裏切ることをもう決めてみんな裏で話しているのに、イエス様の前にはみんなの前には私はイエスキリストを裏切ることはしませんよというようなふりをして先生まさか私のことではないでしょうこの世に確かめていることが聖書に書いてあります。みんな弟子たちがびっくりしました。イスカリオ・ユダはいわゆるこの最後の晩餐を終わって彼は外に出てしまい、その日以来からイエス・キリストを離れます。二度と戻ってきません。彼は3年以上イエス・キリストについていた弟子でした。いや名目上弟子でした。以前マルコの福音書御言葉目そのうちにメッセージした覚えがあるんですけれども、あなたは群れの一人ですか、あなたは弟子の一人ですか、メッセージ覚えていますか。名目上表には弟子として従っていましたけれども、自分の気持ちが乱されない、自分の夢が乱されない、自分の計画通りにはできない、もうこれで終わりだ、イエス・キリストを裏切り外に出てしまったイスカリオ・ユダ、彼は人の前には弟子ということを看板上げましたけれども、彼は群れの一人でした。それでキリストイエスを裏切り出ていきました。彼はイエス・キリストについていく弟子だけれども、自分の期待感があった、自分の考えがありました。彼は自分なりのいろんな発想があったんです。自分なりのイメージもあったり、自分なりの世界がありました。それに イエス・キリストが満たしてくれないんだということを彼は認識したときには、もうこれ以上イエス・キリストについていく必要がない。あなたと私とは違いますということで、彼はさっぱりイエス・キリストを裏切るんです。多くの人々がイエス・キリストを求めているんです。救済主を求めているんです。救済主、救い主という言葉は、答えということなんです。すべてのことを解決ということなんです。人々はそれを求めてます。皆さんがイエス・キリストを求めた理由は何でしょうか。皆さんがイエス・キリストを求めた理由と、イエス様が皆さんを召してくださった理由、それが噛み合わない場合は、いつかは自分の求めが満たされないとき、イエス・キリストを裏切ることが生じるかもしれません。多くの人々がイエス様についてきました。病気を癒すために、あるいは自分の人生の出世のために、あるいはイスラエル民族の政治的な働きのために、自分の夢を生み出すために、成功のために、自分の仕事が豊かになるために、人々はイエスについていたんです。しかし、イエス様は、人々がついてくるときにイエス様が呼びかけて、彼らを呼び寄せたのは別の意味があります。イエス様は、彼らの罪を許してあげるために、イエス様は、彼らを神の子供にさせるために、イエス様は、彼らをキリストの弟子にさせるために、自分たちの夢とキリストイエスが呼び寄せてくださったその目的と一致しない、かみ合わない場合は、イスカリオ・ユダは今日の教会の中にも生じるのではないかなということを、私はこの聖書を読みながら、黙想しながら自分に当ててみました。私ももしかしたらキリストイエスではなく、自分の人生の夢をつかむために、自分の人生の目的と貪欲をつかむために、イエスを利用するものであるなら、いつかは私もイスカリオとユダのように裏切るものになりかねない、その緊張感を覚えます。もう一人、シモン・ペトロのことが27節から31節まで書いてあります。イエス様が言われました。旧約聖書ゼカリア3章、ゼカリア13章7節を見ると、私が羊飼いを打つ、すると羊はチリチリになる。みんなが、大牧者であるイエス・キリストが十字架にかけられることになると、みんなが逃げてしまうことになるんだという、ゼカリア書13章7節の予言の言葉を用いてイエス様がおっしゃった。そうしながらイエス様が弟子たちに言いました。みんな、君たちも傷つく時が来るよ。その時にシモン・ペトロが言いました。イエス様、先生、みんなが傷ついて逃げるとしても、私は絶対に逃げませんよ。私は絶対逃げませんよ。他の人は逃げるかもしれませんけど、私は逃げませんよ。私はイエス様に私の人生をかけました。私は今まで全てのことをイエス様だけに従いました。彼は力強い言葉でイエス様に自分の決心をしっかり言い表したんです。私はみんなと違います。裏切る者とは違います。私はみんなとはもう本当に違いますよ。イエス様、私のことは信じてください。何度も彼は自分のことをイエス様の前に訴えていることが分かります。しかしイエス様は何とおっしゃいますか。ニワトリが鳴く前に、ニワトリが二度と鳴く前に、私を知らないと三度あなたは言いますよ。私はこのシモン・ペトロの言い張ったその言葉を見ると、祈りなしの彼の意欲、 自分のプライド的な言葉、自己自慢、ある意味では自己過信というんでしょうか、そういうものがペドロから見えます。これが信仰の危機ではないかなと。本当に神の前にへりくだって祈りなしに、私はできますよ、私はこうしますよ、ああしますよ、いろんなことを話を声を張り上げて持ち出すということはいかに危ないのか。祈りなしの約束破られます。信仰によらない決心、嘘です。私はこの世に献身します、私はこの世に死ぬまでこうします、私は主の教会のために、私は神のしもべのためにこの世に献身します。祈りなしにやると、つまりペドロを見ると、ペドロはイエス様を信じるより自分の確信を信じていたことが、自分の信念を信じていたことが感じます。信仰はそういうものじゃありません。そうでしょう。この世にイスカリユダの裏切りと、シモン・ペドロの3回イエス・キリストを知らないという否定する予言の言葉の真ん中に、キリストイエス様が最後までご自分の死に対して訴えている話が今日のテキストに挟まっていることがわかります。これはいくらついてくる人間が裏切っても、いくら否定する弟子が言っても、神様は人間に向かって約束してくれた固形約、つまり私があなたたちあがない、私はあなたたちの神になり、あなたたちは私の民になる、この神様の契約の言葉です。これをしっかり神様ご自身が最後まで全うするということが、今日の御言葉のメッセージの大きなチャレンジでした。イエス様がいわゆる弟子たちを集めて最後の晩餐をしますよね。パンとブドウ酒を弟子たちに与えながら、これは私があなたたちのためにちぎる私の体ですよ、これは私が流す血の印ですよ、弟子たちに与えます。皆さん、ユダヤ人の世界で、これは私の体です、体です、これは私の血です、という言葉を使うのはとってもショッキングな話です。血の中に命がある、レビ記17章。だから血を飲むことは禁止されているんです。なのにイエス様がこれは私の血ですということで与えるんです。だからユダヤ人から見るとこれはとってもショッキングです。だから最初クリスチャンたちは人間の血を飲みながら自分たちは変な礼拝するんだということで、ローマ時代には誤解されていたでしょう。しかしイエス・キリストがこの血、大きな意味があるんです。地を記す杯を与えるということで、イエス様がご自分が死ぬということを明確にしました。なぜ地の中に命があって、このご自分の命をみんなに与えるということなんです。それからご自分の体で記すパンを与えます。みんなにパンを食べさせるということは、ご自分の体を分け与えるということで、あなたたちのうちに私がいつまでも共にいるよということの印であります。当時的にこれは大きなメッセージは、今まで旧約聖書時代ずっと長年羊である動物の命を殺して、その動物の血によって私たちの罪が贖われるということを教えられた、あの昔の契約は今日の視点で打ち切り、新しい契約が始まります、この宣言であります。ヘブル人の手紙が教えているように、旧約のそのような動物の 殺しによって人間の罪が許されるわけではない。だから祭司たちは何回も繰り返して繰り返して死ぬまでやらなくちゃいけなくても、それによって私たちが罪許されることはできない。これを第一回一度だけの贖いとして、キリストイエスの十字架の死によって私たちが縁に至るまで罪許される幸いな恵みを受けることが、キリストイエスの十字架を説明することであります。イエス様がこれを通して人間と神様の間を和解させまして、そして私自身があなたたちを贖い、あなたたちは神の子供になり、神様はあなたたちの誠の父になるんだということを確認してくださることが、いわゆる最後の晩餐、今日行いました聖餐式の意味であります。人間が裏切っても、人間が逃げても、人間が忘れても、人間がもう知らないとしても、神様はご自分の契約を忘れません。神様はいくら厳しい環境にあっても、ご自分の契約を最後までしっかり全うさせ、私たちの人間の命を贖い救い出してくださるということのメッセージであります。だから神様は信頼できる。だから今後の神様は、私たちの救いは私たちの努力や頑張りから出てくるものではなく、神の愛によって行われたということを確認できます。それからイエス様は最後の晩餐が終わって弟子たちと外に出るんですよね。外に出ながらイエス様がおっしゃった言葉があります。私が十字架にかけるとみんな逃げるでしょ、みんな逃げるでしょ。人間が弱くなった時に近寄ってくれることが本当の友ですよね。本当の家族ですよね。しかしイエス様が十字架にかけられた時にみんな逃げちゃいました。ところがイエス様はどうおっしゃるんでしょうか。28節ご覧ください。28節読んでみましょうか。一緒に読んでみます。はい。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。今イエス様がイエルサレムです。これイエルサレムでこの話をして、私が死にますけれど3日目に蘇ってあなたたちより先にガリラヤに行きます。ということは、イエス様が十字架にかけられるときに、この弟子たちはみんながエルサレムから逃げると思います。彼らや自分たちのふるさとに逃げます。そこにイエス様が先に行きますとおっしゃるんです。どういう意味でしょうか。カリラヤは十人弟子たち、彼らがイエス様と出会った場所でした。カリラヤは十二弟子たちがイエス様から弟子として召された場所でした。イエス様は裏切る者、知らないと否定する者、逃げてしまう弟子たち、最後まで諦めないで、三日目によみがえられたイエス様はその弟子たちを諦めないで、そのカリラヤのところにイエス様が先に行って待っているとおっしゃるんです。私はここで神様は、この私がいくら罪を犯しても、この私がいくらイエス様を知らないと言っても、神様は私のことを忘れない。あなたと最初出会ったところ私が待ってます。あなたを召したところ私が行って先にそこで待ちます。これが神様がキリストイエスを通して私たちに教えてくださるご自分の姿です。私たちの中でイスカリユダみたいな人が出てくるかもしれない。 私たちの中でシモン・ペトロのような人が出てくるかもしれない。本当に残念ですけれども、しかしイエス様はたとえそういう弟子が出てきたとしても、十字架の上でご自分が神の契約を全うするためにご自分の体を全部捨ててよみがえった後には、あのカリラヤ、あなたと初めて出会った場所、あなたを召したあの場所、私は行って待ちますよ、気づいたら戻ってこい、気づいたら戻ってこい、待ってるから。これがマルコのメッセージです。今皆さんに主がどうメッセージをしているか祈ってください。お祈りします。メッセージを吟味して短くお祈りしましょう。人の祈りじゃなくて自分の祈りをしてください。天の父なる神様、主が私たちを通してくださり、皆が豊かになりますように。主よ。